んはよヤクザって言うんだ本当はよ。だけど照れくせえから自分のことやっちゃんって呼ぶんだぜ。かわいいねやっちゃん。
もちろんもう皆さんはやっちゃんの本を持っていると思いますけども、この本の大ヒットも皆さんからの素晴らしい投書がたくさんあったからということですね。僕なんか何もしないのにですね、本が出てしまったというね、今日はですねジミーが急に来てブツブツ言っておりますけど、
マコです
ね。マコです。
急にかね、
偽名を使って、それでは早速時間もありませんので、どんどん面白いものをどんどん読んでいきたいと思いますが、恐怖のやっちゃん体験、まず最初はですね、埼玉県八潮市にお住まいの匿名希望ペンネーム田口の次郎町から来ておりますね。三宅さんこんばんは。この話多少尾ひれはついているものの、ほとんど実際の話であります。僕はその日部活を終え、先輩と二人で電車を待っていました。もう9月も半ば、秋を思わせるかのようなひんやりとした風が通り抜けていく、そんな夕暮れの駅にキャーという悲鳴が響きました。振り向いた僕の目には、酔っ払いの中年男、いやらしいジジイが無理やり女子高生の手を握ったり肩を抱こうとしている、そんな光景が映りました。関わらない方がいい、そう思った僕はずっと目をつむっていました。すると先輩がつぶやくように言うのです。 T、 かっこ僕の名前、ああ T ね、イニシャルだな、 T、 我が部のモットーは仁義人情お人よしだ。なんだこれ、仁義人情お人よしだ。お前はあの女子高生の叫びを黙って聞いてるつもりなのか。そうだ、先輩は僕に助けに行けと言いたいのだ。今までの自分が恥ずかしい、そう思った僕は先輩に一礼すると、あの酔っ払いのジジイの方へ向かいました。おじさんやめてください。僕がドキドキしながら言った言葉をジジイは見事に無視してくれました。俺は格闘技の部に入ってるんだ、あんなジジイの一人や二人という自信と、後ろには先輩もいるんだという信頼により、僕は強気に出ました。いやいつまでも調子に乗ってんじゃねえ、おめえの悪女のこの小山桜がすべてお見通しを、どくれたおばあ拝みやがれ。お鉄拳が飛んできた。僕の腹に突き刺さった腕には竜、振り向いたパンチパーマプラスサングラスプラス白いズボン、白のエナメルグッズ引く小指イコールやっちゃんです。やっちゃんです。
見せてもらおうじゃねえか。
はい。BCG の後を見せた僕の顔にもう一発パンチが飛んできました。こいつはバカだね。BCG の後、桜吹雪と言ったのか、遠山桜って言ったんだ。実は、向こうに可愛い子がいるんですよ。先輩のところまで逃げる作戦とも知らずに、にやけたやっちゃんはふらふらついてきました。やっと近くまで来ると僕はダッシュをして先輩にしがみつきました。先輩、助けて。この悪党、悪党やっつけて。いや、じじい、さっきはよくもやってくれたな。僕はまたも強気に出ました。ところが先輩は冷淡な目をして、誰君。僕見たことないの。人違いじゃないの。慣れらしくしないでよ。じゃあね。とどこかへ行ってしまったのです。僕は車にはねられ電柱に頭をぶつけ声だめに落ち、蓋をされたような暗黒の世界へと陥りました。残されたやっちゃんと僕、
どっかに可愛い子がいるんだよな。
思わず自分を指さした僕の頭に再びパンチが飛んできました。僕ですなんてバカだね。てめえちょっとこっち来い。僕の胸ぐらをぐいっと掴んだやっちゃんは壁まで連れてきて僕を叩きつけました。そして無理やり立たせると静かにサングラスを取りました。お、かっこいいね。その鋭い目に睨まれた僕はあまりの恐怖に足が内股に震え始めました。嘘だと思うかもしれませんが、本当に恐ろしくて震え出したんです。とその時ちょうどガタンガタンゴトンガタンガタンガタンゴトンシーと電車が入ってきました。周りのみんなは一斉に電車に乗り込むと、僕とやっちゃんの成り行きをじっと電車の窓から見守っています。その中に先輩もいました。手を振っていました。この状態に僕は何か言い知れぬ不安を感じ、泣く寸前になりました。とその瞬間、やっちゃんが僕の右の方によろよろっとひざまずきました。どうしたのかと覗き込むと、うわという声とともにゲロを吐いているではありませんか。驚いた僕はあたふたしていましたが、これがチャンスであることにやっと気づくと、触れる足を騙しながらなんとか電車に乗ったのでありました。先輩ずるいじゃないですか。お前強くなったら、おだてだって騙されませんよ。女の子がかっこいいって言ってたぞ。そうですか。僕は自分でおだてに乗ったと分かっていながら笑顔で喜んでしまいました。とその時、トゥルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルルル と車両と車両の間のドアの開く音がしました。うるせえなぁと振り向くと、なんとそこには乗ってないはずのさっきのやっちゃんが仁王立ちしているではありませんか。どうして僕はただつぶやくばかり。ゲロ付きのシャツを着たやっちゃんはものすごい、本当にものすごい形相をして僕を睨むと、
てめえらやっぱりクルだったのか。だったら二人ともぶっ殺してやると叫びました。
先輩、今度は先輩も狙われています、今度こそ一緒に戦いましょうと言ったのですが、返事がありません。振り向いてみると、先輩はやっちゃんのいる方とは反対のドアの向こう側から手を振っています。まさかと思ってドアを開けようとしましたが開きません。先輩が向こう側から押さえているのです。つまり僕はやっちゃんと一緒の車両に閉じ込められてしまったのです。先輩、開けて開けてください。必死で僕は叫びましたが、先輩は右手でドアを押さえ、左手で手を振るだけです。先輩と、その時シルバーシートに座っていた髪の少し薄い真面目そうな中年のサラリーマンらしき人が、失礼ですがどうしたんですかと落ち着いた口調で尋ねてきました。助かった。希望の光を見た僕はすぐさまやっちゃんを指差しました。とその瞬間からおじさんのまぶたは閉じられたまま二度と開きませんでした。しょうがない。という間にも修羅と化したやっちゃんはじりじりと迫ってきます。先輩開けて、あと5メートル、おじさん起きて、あと4メートル、先輩あと3メートル、おじさんあと2メートル、先輩あと1メートル、先輩うやーガタンガタンガタンガタンダダッダンダダッダダン。秋を思わせるかのようなひんやりとした風の吹く夜の街に吸い込まれるがごとく電車は消えていったのでありました。
なかなかの名作ですね、このダダッダダン。これが字がだんだん小さくなっているというね、これを思わず緊張して読んでしまいましたけどもね、この名作、3点差し上げたいと思いますね。
ハワイ行き帰ってこないヤクザの子、こういうことですよ。三宅裕司のヤ
クザ話。これはですね、名前書いてあるんですが匿名でしょうね。ペンネーム日本放送のハガキ職人俺だぞ俺だぞっていうやつですね。あれは忘れもしない11月のある日、私はいつも通り8時半から授業が始まるのに8時半に起きて学校へ向かいました。その時妙に雲が移動していたのが気にかかりました。授業中はこれまたいつも通り居眠りして過ごし、いつも通り教師部屋各校職員室に呼び出されて放課後を過ごしました。私の学校はアメリカに姉妹校を持っていて、常時クラスに1人から2人、外人がいるのでした。そのうちの1人に私の悪友のトム（仮名）外人の仮名ってのは初めてでしたね、がいました。彼は1ヶ月前に来たばかりで、ほとんど日本語が話せないにもかかわらず、なぜか英語が2の私と付き合っていました。今日も元気にトムと私は一緒に帰りました。帰りの電車の中で私はトムに、日本にはもう一つ石鹸の国ソープランドがあってね、それはパスポートがいらないんだと日本のことをいろいろ教えていると、なんと土管クイズゲスト大会に呼ばれなかったアイドルやっちゃんが現れました。車内はすかさず冬眠に入りましたが、バカなアメリカ人トムはいきなり「Oh, Japanese Yakuza!」などととんでもないことを口走ってしまったから、さあ大変。やっちゃんは「おおおおおヤンキーの兄ちゃん、いい度胸しとるやないけ」と台本通り絡んできましたが、そこは日本の常識を知らないアメリカ人。トムはひるまず英語でペラペラとしゃぶりまくりました。トムの英語に圧倒されて白黒しているやっちゃんを見て、車内はスカシッペのようなという笑い声がしていました。やっちゃんは真っ赤になって、戦争に勝ったからってなめんなよ、俺だって駐在軍の言葉ぐらい話せるぜ。駐在軍って言いますかね、進駐軍というかね、と言ったかと思うと、イエス、オーブリッジ、セブンイレブン、プロレス、コブラツイストとただカタカナを並べただけというやっちゃん式英語を話しました。トムはそれを真に受けていきなり私に通訳しろと言ってきましたが、これほどやっちゃんをやり込めたトムの知り合いと分かると東京湾に浮かんでしまうので、なんだよこの怪人、あっち行けよと他人のふりをしましたが、やっちゃんは見逃さず、お兄さん、あんたお連れさんかいと聞いてきたので、今更ごまかせず、私は、ホワイ、私日本語話せないあるよと謎の中国人洗面器を演じましたら、やっちゃんは、なんなら駐在軍語を話してみ、なんだこの駐在軍語ってのは
と言ってきましたが、そこは英語が2の値。おーイエースヤクザチンピーラーカタカナを並べるやっちゃん式英語を使った挙句、さらにいくらカタカナとはいえ明らかに日本語のヤクザにチンピラなどと、そらそうだよ明らかに日本語のチンピラヤクザなどとんでもないことを言ってしまいました。やっちゃんはニヤッと笑い、自分のことを棚に乗せて、それが英語なのかな？なんだ。やっちゃんはニヤッと笑い、自分のことは棚に乗せて、それが英語なのかな？と私を細い目をして眩しそうに見ました。トムに助けを求めようとすると、トムはホームに降りて手を振っていました。後で聞くと、私とやっちゃんのやりとりを見て、知り合いだと思ったそうです。そしてトムはアメリカに帰っていきましたが、私は病院にいたため見送りには行けませんでしたが、友達に聞くと、パンチパーマの男の人が見送りに来ていたとかいないとか、終わりというね。いやいやいや、なかなかの設定でしたね、これはね。新しい設定、外人が出てきましたからね。英語2の成績なのに、仲がいいという外人のトムですね、仮名。これ仮名にしなくたっていいと思うんだけどね。トムがですね、やっちゃん体験をしたというね、これはなかなかの作品でしたね。いや、最初はね、設定が良すぎるからね、ちょっと物足りないかなと思ったんですけど、なかなか私が読むと面白くなるもんですね。本当にね。そういうわけで、これも同じく3点差し上げたいと思いますね。いやー、今日はしかし、なかなか充実してましたね、やっちゃんのコーナー。割と短くて、それでいて、盛りだくさん、笑いが多く入っているというね、そういうおはがきというかお便りを、2通紹介いたしましたね。これからもですね、皆さんのお便り、恐ろしくて面白いお便りをですね、お待ちしておりますので、どんどんお寄せください。やっちゃんのコーナーでした。
だって言うんだ本当はよ、だけど照れくせえから自分のことやっちゃんって呼ぶんだぜ、かわいいねやっちゃん。
大変お待たせいたしました。やっちゃんのコーナーやってきましたけどもね、もう何も言わずにどんどん読んでいきたいと思いますけども、今日は一番最初に裏声のやっちゃんやっちゃったからね。どうも、この本当のやっちゃんのコーナーでですね、太い声でちょっと、本当のやっちゃんを演じなければいけません。さあ最初は、これはですね、最近匿名希望じゃない人が多いですね。もうこんだけやって安全だってのは分かったんですね。これはまたお前か。そうだよ、佐々木武史だよって書いてありますけどね。匿名じゃありませんね。有名希望、佐々木武史、19歳学生。今、ドカンクイズ出たのはケンジだよね。これ、たけしですね。それの、やっちゃんの、お便り。私が秋田の田舎から上京して間もなく、唯一東京で田舎の匂いのする上野で、ブラブラ歩いていた時のことです。私は大仏ヘア、かっこ東京ではパンチパーマというそうですが、の白ズボンを履いた、気立ての良さそうなやっちゃんとは思えないやっちゃんに、お兄さん、実はね、お兄さんの喜びそうなものがあるんだよ。俺江戸っ子だから、一人で楽しむよりもお兄さんと一緒に楽しみたいんだよ。どう？時間あるの？なんて言われ、私は、東京のやっちゃんってなんて優しいんだろう。これの割には僕の手首を。違うな、これなら大丈夫だ。一行抜けしちゃった。東京のやっちゃんってなんて優しいんだろう。これなら大丈夫だ。と安易に返事をしてしまいましたが、言葉の割には僕の手首を握りしめる力が必要以上に強かったような感じがしました。そのまま私は小さなテントらしきところに連れられていきました。お前見せ物にされたんじゃねえだろうな。連れられていきました。私は期待に胸と股間を膨らませていました。仲間のやっちゃんらしき人が、お兄さん、いや今から見せる写真がね、尊重そこらにはないしろんだよ、お兄さん、うんないやと言いながら私を近くに引き寄せ、懐から写真を取り出しました。私は胸がときめきました。しかし、やっちゃんが出した写真は、王と長島が握手をしている白黒写真。白黒写真でした。写真と、上野のパンダの写真でした。おっといけねえ、こいつを忘れてたぜ。と言って次に見せたのは、あの松島智子のガキの頃の写真でした。私はムッときながらも、可愛い子供ですね。と、心にもないことを言うと、そうだろう。
この子は大きくなったら目のパッチリした女になると思うよと言ったのでした。そんなことは今の松島智子を見ると誰だってわかるのですが、私はバカバカしさに、これからまだ行くところがあるのでと言うと、おおそうかい、お兄さんも十分満足したみたいだね。いや俺も嬉しいよ。今日は気分がいいからこれで負けとくよと私に手を広げてみせました。私はあんなもので金を取るつもりなのかと思いながらも、500円ですかと言うと、お兄さん冗談うまいな、桁が違うよ。え、5000円ですか。僕は驚きながらもそう聞き返しました。するといやとても喜んでくれたことだし、小指の短い分負けて4500円にしてあげるよ。あぶねえあぶねえ。と言いました。私は財布を開け、恐ろしさに怯えながらも、今持ち合わせは3000円しかないんですけど。すると、この忙しい中、わざわざ時間を割いてお兄さんの手相を、手相じゃない、相手をしたんじゃねえか。相手を手相って呼んじゃいけねえや。わざわざ時間割いてお兄さんの相手したんじゃねえか、という言葉が聞こえたかと思うと、私のメガネは宙に舞い、鼻血が溢れ出ていました。私は恐怖のあまり、ちょうど持ち合わせていたタンポンを鼻に詰め、ひたすら逃げ口を探しましたが、私の前には次から次へと足の嵐が現れてくるだけでした。それからどのぐらい経ったことでしょう。私は上野公園の片隅で鳩の糞にまみれ横たわっていました。我に帰り慌てて財布の中を見ると、無残にも松島智子の写真が一枚入っているだけでした。私はその写真の笑いかける顔にやっちゃんの恐怖を覚えました。あれから数ヶ月、真夏の暑さに麦茶片手に涼んでいると、テレビの CM には、なんとあの目のパッチリとした松島智子が、麦茶片手にミネラル麦茶って言ったら、映っているではないですか。私の脳裏にはあの恐ろしい大仏ヘアが走馬灯のように蘇りました。上野なんか大嫌いだ。白い雲が何になるんだ。と思いながら、松島智子の写真を片手に鼻くそをほじくっている今日この頃です。ああ、恐ろしい。という、佐々木、たけしからの、やっちゃん体験でしたけどもね。これはですね、2点差し上げたいと思いますね。なかなかね、恐怖のやっちゃんという感じで、鼻血が、あそこの殴られたところの表現がですね、メガネが宙に舞い、鼻血が吹き出ていましたという、いきなりそこ行ったところがですね、なんともスピーディーでよかったと思うんですけども。さあ、それじゃあ続いての、やっちゃんの お便り、あなたも体験恐怖のやっちゃんで、これはですね、これは匿名希望ですかね、とは書いてませんね。ペンネームロリタ高級ってわけはない。ロリータ高級って言うんでしょうかね。江戸川区の柿沼秀彦、名前言うんじゃった。背景三宅様、私はこの春めでたく大学の正門をくぐり、裏門から人目を避けるように出てきて、都内の某予備校に通う浪人生です。最初からそう言えよお前は。本当に回りくどい言い方しやがって。この間後期の教材を買いに予備校に行ったついでに、書店によると、なんとそこのレジには、やっちゃんとひらんやの本が一目を引くように置いてあるではありませんか。これはラッキーと思いながらも、財布の中には1000円しかなく、仕方なくやっちゃんの方だけ買い、残りのお金で週刊誌を買って駅に向かいました。これが悲劇の始まりでした。ここでもしひらんやの方を買っていたらと思うと、ついベートーベンの運命を口ずさんでしまいそうでしたが、そんなもん口ずさむか普通。じゃじゃじゃじゃんじゃじゃじゃじゃんって歩くの。口ずさんでしまいそうでしたが、わからないのでやっちゃんの歌を歌いました。あ、そっか。んだばいいや。その日電車は空いていたので、座って週刊誌を読みふけていると、いやらしいグラビアがあったので、少しの間我を忘れて見てしまい、はっと我に帰り、週刊誌をカバンにしまい、やっちゃんを取り出すと、なんとおしゃれな表紙でしょう。僕はすかさず半分かかっているカバーを外し、なかなかやっちゃんもやるなぁと言ってしまったのが運のつき。お兄ちゃんとおっしゃる隣にお座りになっている3人組のお方こそは、そう、昔祭りでわけもわからず僕を殴り、一瞬のことでやっちゃんのコーナーにも手紙を書けなかった、その人と同じ道を歩んでいるやっちゃんではありませんか。お前2回目だったのか。2度目の体験に僕は、今度こそ手紙を出せるかな、などと心でゆとりを見せて、顔は合格者の中に自分の名前がなかった時のように真っ青でした。やっちゃんはグラビアから私の、グラビアを見ている時から私の本を見ていたらしく、そのカバンから出した本は面白そうだな、あんちゃん。はい。という短い会話を交わした後、ちょっと貸してくれるかい、などという他人のものは自分のものという論法を展開し、私は誰もが得意とする心の叫びを口では もちろんですよ、などと言い手渡すと、あ、そうか。私は誰もが得意とする心の叫びをし、口では もちろんですよ、などと言い手渡すと、やっちゃんたちは、 あ、やっちゃんたちってたくさんいたのか。やっちゃんたちは最初の方のページを開きましたが、案の定字が読めないらしく。案の定ってお前、悪いこと言う。案の定字が読めないらしく。助かった。この本は、字ばっかりだろうな、と思って安心すると、なんと、絵もふんだんに取り入れられているではありませんか。私は出版社を恨みました。小心者を恨みました。小心者の何でしたっけね、あれ。吉村を恨みましたかな、これ。すると、やっちゃんの、あんじゃ、この本好きかい?というご質問に私は、いえ、お金が余ったから暇つぶしに買ったんですよ、とお答えしますと、それはよかった、つまりいらねえんだな、というやっちゃんの、三平方の定理をお使いになり、なんだこれ、というやっちゃん特有の三平方の定理をお使いになり、一枚一枚の絵のページを剥ぎ取って、下にお捨てになりました。そこで僕も、こんな本なんか、おてんこてんてんですよね、と尻滅裂なことを言い、なんなんだこれ。こんな本なんか、おてんこてんてんですよね。と、尻滅裂なことを言い、足で踏みつけると、お隣のやっちゃんは、おい、あんちゃん、よくもわしらの仲間を踏みつけてくれたな、と、自分で捨てたことは、棚の最上段の隅の、よく虫が死んでる方にあげ。私の腹に一発、私がかかんで、目の前に来た私の顔に一発と、綺麗なワンツーで私を倒してくださいました。すると反対側の乗客はやはり寝ていました。そこでモーニングコールだよと言って助けを求めましたが、ついに新しいパターンが出てきました。助けを求めるパターン。そこでモーニングコールだよと言って助けを求めましたが、そんなことで起きるならやっちゃんはパーを出してもチョキはグーになりませんって、わけわかんないんだこれ。ここの言い回しのわけがわからない。モーニングコールだよんと言って助けを求めましたが、そんなことで起きるならやっちゃんはパーを出してもチョキやグーになりません。なるほど、まあなんとなくおかしいからいい。そして駅に着くと、やっちゃんは私の土足現金の腹の上をエナメルの靴で歩いて行ってくださいました。言うまでもなく私は5駅ほど乗り越していました。というね、いやー面白いね、ここね。反対側の乗客はやはり寝ていました。そこでモーニングコールだよと言って助けを求めたというね、これは新しいパターンが出てまいりましたね。助けを求める術という、これが方法がいろいろ出てくるかもしれません。これは文句なく3点差し上げたいと思います。点数って一体何なんでしょうか。ヤクザの子、かけてるメガネは防弾ガラス。三宅裕司のさあ、それじゃあ早速ですね、今日のやっちゃんのコーナー早速いきたいと思いますが、あ、鹿児島からラサール寮の人から来てますね。ペンネーム松本のり子ちゃん大好きだよというね、のやっちゃんのコーナー。宮川さん、 SET の皆さんこんばんは。今夜は僕の恐怖のやっちゃん体験をお話しします。第1章、初めての出会いは貸しレコード屋だった。なるほど。僕のおじさんはやっちゃんです。急にお前、僕のおじさんはやっちゃんです。それを知ったのはつい最近で、3ヶ月、ほど前です。なぜなら、大人たちはみんなで、おじさんを親戚の恥とばかりに冷たくして、僕たち子供にはその存在をひた隠しにしていたからです。その日、僕の大好きな、鮎川真美さんのレコードを借りようと、近くの貸しレコード屋に行きました。お目当てのレコードを借りて、アイドルのレコードを漁っていると、来ました。あの雰囲気が、春の暖かいレコード屋は急にマイナス30度 C の冬の北海道と化しました。隣の女の子を見ると、私はまだ売れてないから美味しくないわ、食べるのならお店のお姉さんの方がいいわよ、というような引きつった表情で、中学生には似つかわしくもない村田秀夫のレコードを漁っていました。やった、とうとう僕にもチャンスがめくってきたぞ。そう思いドアの方を見ると、純白スーツ、パンチパーマにテクノカット、女の太ももの模様の赤シャツ、黒いネクタイのやっちゃん様が立っていました。僕がテクノカットなんてやっちゃんにしてはなういじゃんと思って見ていたら、突然やっちゃん様が店のお姉さんに、三八道也と、誰だったかな、そうだ、村田秀夫のレコードどこだよ、と聞きました。お姉さんは僕たちには見せない天使の引きつり笑いで僕の方を指し、あのコーナーです。あの男の子の奥です。と言いました。やっちゃんは機嫌よく、そうだ、やるよとよ。
俺たちの間じゃな、村田秀夫は村田ヒーローってな、村田ヒーローつってな、アイドルなんだ。おめえもファンだろうと無理な質問をなさいました。お姉さんは引き継ぎながら、今度聞いてみます、と返事をしていましたが、その途中でやっちゃんは向きを変え、僕の方へ歩いて来られました。その靴はエナメルブルーでした。ブルー、エナメルブルーでした。横を向くと、さっき村田秀夫のレコードを漁っていたあの可愛い女の子は、すでに蒸発していました。失禁のためか、失禁したのか、そこにはかすかに水たまりがあったようです。やっちゃん様は、何が節だよ人生は、口ずさみながら、ニコニコしてレコードを漁っていました。お目当てのレコードが見つかったらしく、そのレコードを持ってカウンターに行こうとしましたが、急に僕に話しかけてくれました。よ、兄ちゃん。兄ちゃんの持ってるそのレコード、なんつんだい。僕はさっき嬉しかったのですが、恐怖に引きつり、あ、これはあの、鮎川まみのレコードです。と精一杯に答えました。鮎川まみ？知らねえな、おい。誰だ、そいつは。と、やっちゃんがまたお聞きになりました。ここはやっちゃんの趣味に合わせた方がいいと思い、あれ？知らないんですか？演歌界のニューアイドルですよ。と、馬鹿げた嘘をつきました。するとやっちゃんは、おっと、そうかい。いや、そいつは知らなかったな。これ一度聞いてみねえとな。時代を追わなくちゃいけない時代だからな、とアホなことに信じてくれました。僕は心の中で、クソボケ、何が時代を追うだ。時代を追うなら、チェッカーズカットにでもしてみろと、微笑みながら思いました。するとやっちゃんはすでにカウンターにレコードを持っていき、いくらだいと聞いていました。やっちゃんは料金表を見て、おー、一番高いレコードで500円か。安いな、ここは。と言っていました。僕はこれくらいが普通じゃないかなと思いました。お姉さんが、何日お借りになられますかと聞くと、やっちゃんは、けげんそうな表情で、借りるバーガー。俺はな、カツアゲしに来たんじゃねえんだぞ、おい。ちゃんと金持って買いに来たんだ。と叫ばれました。やっちゃんは貸しレコード屋というものの存在すら知らなかったんです。お姉さんは泣き出しそうになりながら、しかしプロ根性で、でもお客様、ここは貸しレコード屋なんですけど、と言いました。やっちゃんは最初事態をうまく飲み込めない風でしたが、やがて、おい、レコードってのはな、売るためにあんだ、お前。わかるか、おい。だからな、金取って貸したりしちゃいけねえんだよ。これは法律違反だよ。なあ、俺な、これから警察に垂れ込んでもいいんだぜ。そいつはでも両親が痛むしよ。おめえさんたちも困るだろ。だからといってなんだか、おめえ、このレコードで、手を打ってやってもいいんだぜ。むちゃくちゃな、もうむちゃくちゃな理屈をこねられました。お姉さんが半分、半ば泣き出しそうで、そうしていただければと言うと、やっちゃんは、ああ、そうかい、そいつはよかった。これで俺も両親を痛めずに済んだってもんだな。じゃあ、また来るぜと言って店を出ようとしました。その時お姉さんと僕を、含め客の全員がやっちゃんに向かって、何が良心だ。演歌しか聴かないくせに、クソじじいの癖しやがって、悔しかったらおねんこクラブでも聞いてみやがれ。二度と来るんじゃねえぞというような視線を、時速138キロの剛速球で投げかけました。するとやっちゃんは、独身術を持っていたようで、おう、なんか言ったかと叫びました。みんな、俺じゃない、俺じゃないというふうに、レコードに見入りました。レコードに見入りました。なるほど。やっちゃんは、ドアのガラスを一枚割って去っていきました。あっさり書くとこがいいな、これな。やっちゃんはドアのガラスを一枚割って去っていきました。第2章。そこにはやっちゃんがいた。僕は家に走って帰り、ドアを開けながら兄貴に向かって、おい、さっきさ、貸しレコード屋でやっちゃんがよ、と叫びました。しかし後の言葉は出ませんでした。そこには母とやっちゃんが立ってさっきの話をしていたのです。やっちゃんは僕に気づき、お、なんだこれはさっきの坊主じゃねえか。お、京子の子供とはなぁ、と言ってましたが、僕はさっきと、さっさとお辞儀をして自分の部屋へ逃げ込みました。僕は悩みました。母が、あの優しい母がやっちゃんと知り合いだったなんて、僕は何もかもが信じられなくなり、今食べているケーキの味さえ、これは本当に苦いんじゃないかと思っていました。その夜母に、やっちゃんが母の年の離れた5人兄弟のうちの一人であることを聞かされました。ちょっとほっとしたような、怖くなったような気分でした。次の日もやっちゃんはやってきて、今度は父と話していました。何でもどっかに勤めるそうですが、身分証明書がないというのです。父は市役所のお偉いさんなので、明日取ってきます、と言って返していました。おじさんだろ、これ。明日取ってきます、と言って返していました。
僕はやっちゃんの身分証明書なら 見えない恋人か土葬を見せればいいのになと思いました。いまだに僕は兄とやっちゃんの話をするとき、おじさんとは言わず入れずやっちゃんと言っています。なるほど、わかるな。やっちゃんを身内に持った人のこの苦しみ、苦しみってね、なんかトラさんの世界みたいですね。でもお父さんが明日持ってきますからと言って返していましたというような。でもこれは少しすごいリアリティがありますね。あの、何ですか、なんかそう、お姉さんが、レコーデのお姉さんが答える途中でこちらに振り向きながらという、その辺の描写がですね、まるでドラマを見ているようでね、非常に、素晴らしかったと思いますね。3点差し上げたいと思いますが、この3点は何なんでしょう。またいつかこの3点のお話したいと思いますね。そういうわけで、やっちゃんのコーナーまだまだ盛り上げていきたいと思いますので、皆さんの楽しいお便りお待ちしております。
ヤクザって言うんだ本当はよ、だけど照れくせえから自分のことやっちゃんって呼ぶんだぜ。かわいいねやっちゃん。
いや、このコーナーのテーマだけは何回聞いてもいいなって、そんな気がしてきましたね。なんかね、最近業界の人もだいぶ聞いてるようでしてね、なぜ、やっちゃんのコーナーこんな短いんだという、そういう苦情がですね、業界の人からですよ、来るというね、そういうコーナーですからね、それだけやっぱり面白い内容のものが多いわけですからね。さて、今日のやっちゃんなんですけども、恐怖の体験、あなたも体験、恐怖のやっちゃん。今日はですね、お待たせしました。しかしこんだけスターになるとこいつも嬉しいだろうな。匿名希望、いい加減に本名を出してもいいんじゃねえのか。ペンネームピンコのピンから来ておりますね。さて、もう期待してんだろうな、みんなな。今までの作品があまりにも面白かっただけに、ほとんどプレッシャーで、ペンの先が震えてるんじゃないかと思いますけどもね、今日は楽しみながら早速読んでみたいと思います。三宅さん、そしてヤンパラを聞いてる皆さん、お久しぶりです。なんか余裕がありますね、文章にね。いかがお過ごしでしょうか。僕は夏からずっと平和な日々が続いていました。平和すぎてやっちゃんのことも忘れかけた、そんなある日のことです。その日は仕事も休みで、朝からのんびりとレコードを聴いて過ごしていました。昼頃タバコがなくなったので、近くの自動販売機までタバコを買いに出かけました。タバコも買い、家へと引き返そうと思った時、背後から突然ドスの効いた声がかかってきました。ちょっと兄ちゃん、聞きたいことがあるんだけどよ、教えてくんねえかな。はい、何でしょうか。あの、僕でわかることでしたら何でもお教えします。おう、それじゃな、頼むぜ。実は道がわからなくなっちゃってよ、困ってんだ。一応紙には書いてきたんだけどな、なんせ沼津ってところは初めてだよ、右も左もわかんなくてな。まあ早い話、迷子になっちまったわけだな。だからよ、道教えてくれ。てめえ、それが人に物を聞く態度か、偉そうに、と口から出そうになるのを抑えて、建前言葉で、あ、沼津のことなら任せてください。生まれてから21年、ずっとここに住んでましたから、地図を見せてもらえば、すぐにわかりますよ、と言って、地図を見せてもらいました。しかし、それは地図と呼べるようなものではなく、ガサツな地図でした。しかし、地図に書いてある各ポイントなどで、大体の場所は見当がついたのですが、これを口で説明するのはとても無理でした。どう説明するか悩んでいると、兄ちゃん、俺時間がねえんだよ。帰りはうちまで送ってやるからよ。一緒にグルー乗ってくれよ。な。とんでもないことを言い出したのです。冗談じゃない。なんで僕がそこまであなたのためにやらなくちゃならないんだと思った僕は、え？いやでも僕はこれから大事な用事があるもんで、悪いんですけれど、と言って逃げようとすると、てめえそれでも人間か、おい。一人の人間が困ってるんだ。な。困ってる時はお互い助け合わなきゃいけねえだろう。そうだろう。ウィアーザワールドの世界よ、知ってんだろ。知ってるならさっさと車に乗らんかよ、時間がねえんだよ。俺を怒らすなよ。そのドスの効いた声にビビった僕は素直にやっちゃんの車に乗り込みました。しかしやっちゃんの車は外車だったので、助手席側に座ったつもりが実は運転席側だったのです。しまった、早く助手席に移らなくてはと思った時にはもう時すでに遅く、やっちゃんは助手席に座ってタバコを吸って、ほっとするねと言っていました。これなんか流行りそうだな。おお、兄ちゃん、運転してってくれるのかい。ああ、運転するのは構わねえがな、高い車だからな、くれぐれもぶつけるんじゃねえぜ。よし、じゃ行くかい。死のドライブが始まりました。
それもやっちゃんと僕の二人だけ、車という密室の中に。それはそれは恐ろしいものです。生きた心地はしませんでした。僕は地図に書かれたポイントを頼りに車を走らせました。車を走らせていくうちにいろいろなことが目についてきました。この車は日本に1台、いや世界に1台しかないだろうというやっちゃん仕様、やっちゃんのために、作り上げた、そういう車、そういう恐ろしい車だったのです。窓はシールドで真っ黒、シートベルトはついていない、ルームミラーも外されている。そして驚くことにスピードメーターまでもないのです。その代わりに俺が走れば俺が交通規則と書かれた赤い字が目に入りました。スピードのわからない車を運転することがこんなに怖いものだとは思いませんでした。それでも僕は各ポイントを頼りに車を走らせました。そして次の交差点を右に曲がるため車線変更をしようと思い、右にウィンカーを出そうとしましたが、ウィンカーがありません。右の車線は車がひっきりなしに走っています。交差点もだんだん近づいてきます。仕方ないのでやっちゃんに、あの右車線に入りたいんですけどウィンカーがなくて、と言うと、やっちゃんはウィンカーなんておめえ必要ねえだろ、どんどん割り込めばいいんだよ、と独りよがりのことを言ってるので僕は困ってしまいました。右の車線に入れず困っていると、やっちゃんは世話のやげるあんちゃんだなぁとイライラとした口調で話そう、そう言うと、いきなり腹から土足を抜いたのです。あ、何をするんですかと半分悲鳴に近い声を上げると、うるせえ、こうするんだよと言うと、やっちゃんはウィンドウを開けると土足を外に出しちらつかせました。その瞬間右の車線から車は一台もいなくなりました。赤信号で止まってもこの車の横に並ぶ勇気のある車はなく、改めてドスの凄さを思い知りました。信号が赤から青に変わりましたが、前に止まっている車がなかなか発進しません。多分車を焦って出そうとしてエンストを起こしたんでしょう。こんな時黙って待っているやっちゃんではありません。やっちゃんは足元からマイクを取り上げたかと思うと、スイッチをアウト側に入れ、つまり外に、スピーカー、外のスピーカー側ということですね、入れ叫び始めました。テース、ああテース、マイクテース、てめえ何やってんだおい、信号青だぞ信号、さっさと車出さんかい、この下手くそ、あんたり、てめえの車一台のためにな、皆さんがご迷惑してんだろう、おい後ろに止まってる車クラクション鳴らさんかい。やっちゃんの車の横を通る勇気がなく、ざっと後ろに止まっていた車が一斉にクラクションを鳴らし出しました。バーバーバーバーバーバーバー、うるせえだろうな。見ろ、皆さんが迷惑してるだろう、早く出さんかい。その瞬間前に止まっていた車はタイヤを鳴らして急発進していきました。キューって言ったんだな。こんな時ただで済ますやっちゃんではありません。お前の車一言謝らんかい。何逃げてるんだい、静岡5-55あのなんとかなんとかなんとかの車。この瞬間1年前の悪夢がよみがえりました。このままではあの車の運転手は僕と同じ人生を歩むことになると思った。僕は次の交差点を右に曲がりました。するとやっちゃんは、なんだよおめえこれからっていう時によ。すいません、でもあの地図の通りあの右に曲がったんですけど、というとやっちゃんは、そうか、そんならしょうがねえな、惜しいとこだったんだよおめえ、じゃあ景気づけにおめえ俺が一曲歌ってやろとマイク片手に歌を歌い出したのです。やっちゃんの歌声が沼津の街に流れました。その間も僕は地図に書いてあるポイントを頼りに走り続けました。そして最後のポイントが見えてきました。あのスーパーマーケットを右に回ったところで僕は解放されるんだ。アクセルを踏む足に力が入りました。スーパーマーケットを右に回り10メートルぐらい行ったところで車を止め、気持ちよく歌っているやっちゃんに言いました。あの着きましたけど。あ、おお、そうか。どれどれ、タワーウィンドウが静かに下がっていきました。そしてその窓の外には警察署。この野郎はめやがったな、俺がこの町を知らねえと思ってバカにしてるんだろてめえ、と叫んだかと思うと右ストレートが一発顔面に炸裂しました。ちょっと待ってくださいよ、僕は地図通りに、パキパキブンブンピン、弁解する余地もなく蹴りが一発。車という狭い中なので命中率は 100% でした。一発もかすることもなく、かすることもなく、確実に蹴りとパンチが僕を捉えていました。その様子はマイクを通じて全て外に流れていました。パシパシ、うわっ、うわっ、全て外に流れていました。
1分もしないうちに野次馬が集まり、2分もしないうちに警察官が出てきました。それを見た僕は、今のうちにやめないと後悔するぜ、ただで殴られてる俺じゃねえと叫ぶと、ドアを開け外に転がり逃げました。やっちゃんも僕を追って外に出そうになったんですが、警察官の姿を見つけるとすぐ運転席に飛び移り、あんちゃんこの俺はきっと返すからなと言うと急発進で逃げていきました。一人の男性が声をかけてきました。大丈夫かい君。その言葉に僕は、なにいつものことですよと明るく返しました。大丈夫かい君。その言葉に僕は出ている話を横殴りに拭って、なにいつものことですよと明るく答えました。その後僕は顔面を腫らし、重い足を引きずって自分の家までの長い距離を歩いて帰ったということは言うまでもありません。得意の終わり方ですけどもね。いやー、久々のピンコのピンですけどもね。なーに、いつものことでさ。これは最高だったね。いやー、というわけで久しぶりに今日は、いや、一通しか読めませんね。ピンコのピンの、久々の超大作をお送りしました。聞いてる方も満足いただけたと思いますね。また来週面白いの読むからね。